今日の説教題は、平和を作る人となる、です。今日で、東京オリンピックが、終わります。そしてその後、またパラリンピックが持たれてまいります。古代オリンピックの期間中は戦争をやめていました。そういう意味で平和の祭典というふうに呼ばれたわけですけれども、まあ、戦争が人類の歴史の中ではコンスタントに行われていました。ただ、このオリンピックの、まあ、オリンピックだけではなく、他にも3つの大運動会と言っていいと思いますけど、オリンピックも世界規模での大運動会ですけれども、まあ、その間は戦争をやめようということで、古代オリンピアにおいても、オリンピックにおいても、戦争は、まあ、戦争しながら、こういう競技を他の国々とできませんね、さすがに。ですから、そういうことが、止まっていたという意味です。戦争と戦争との間、それが古代ギリシャにおける平和という言葉が意味した、現実です。悲しいことに。しかし、聖書の中での平和、シャロームが意味することは、もっと豊かな、戦争はないだけではない。神の恵みのうちに、神の愛のうちに、神の摂理のうちに、健康であり、人間関係が良く、そしてまた、すべての人が持っているものを、個性も能力も生かすことができるような状況を表すものでした。それがシャロームです。さらには健康で経済状態も良いということも含まれていました。今日はまた、広島と長崎の間の日曜日でもあります。広島に原爆が落ちた日、そして長崎は命日ですけれども、広島金曜日でした。その間にある日曜日、私たちは考えるべきことは何か。それは平和についてです。聖書をお読みいたします。マタイによる福音書5章の9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子と子供と呼ばれるから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。イエス様の三条の説教、三条の水訓の中での一節です。平和を作る人々は神のご性質を反映し、神の子供と呼ばれる。そしてその人たちは幸いであると語られました。クリスチャンというのは平和を作っていく人々となっていかなければなりません。そのことを私たちはこの週特に覚えたいと思います。そして来週の日曜日は8月15日、終戦記念日、あるいは敗戦記念日です。日本においてはこの日が第二次世界大戦、太平洋戦争、あるいは大東亜戦争というのは、まあ、正式な当時の名称でしたけれども、それが終わった日です。条約が結ばれるのはさらにその後になりますけれども、8月15日というのは非常に重要な日でもあります。なので、今週と来週、平和をテーマにして説教をしていきます。次の画像を出してください。焼き場で待つ少年。これは長崎で原子力爆弾が落とされ、そして弟が亡くなり、その遺体を焼き場で直立不動で待ちながら唇を噛みしめている少年の絵です。ローマ教皇、フランス教皇は、戦争がもたらすものと題してこの写真を全世界にカトリック教会に配りました。戦争は絶対に起こしてはならないということです。戦争がもたらすもの、それはこのような少年たちの命が失われるということです。そして全ての人、弱者の命が失われる。原爆、2つの原爆の間の時期に私たちはいますが、 そして原爆に対する反対運動というのももちろん世界中で広がっていますが、原爆だけではないんです。核兵器だけではありません。すべての爆弾、テロに使われるのも含めて、そしてすべての戦争は同じようなことをもたらします。ただ、原子力爆弾っていうのはもう、非常にその規模が大きいということです。街中破壊する。そして人類、生きとし生けるものの命を瞬時に失わせてしまうということで、特にそれが厳しく批判されているということです。今日申し上げたいことは、私たちは平和を作る人にならなければならないということです。 Be a peacemaker。 それが今日申し上げたいことです。そのために3つのことを申し上げていきたいと思います。まず第1番目。第1番目は、終末的平和のビジョンを見るということです。終末的というのは、エスカトロジカルという言葉が使われます。エスカトンというのはギリシャ語で終わりということを意味します。この世の終わりに神が完全な平和をもたらすということが聖書の中で約束されています。で、それを私たちは意識しなければなりません。そしてそれを見なければなりません。信仰の目によって。信仰というのは、まだ実現していないものを見ることを可能にさせるものです。そしてそれはキリスト者としての信仰のことをここで申し上げているんですけれども、人間の特徴というのは、何かをイメージできることです。それが人間に与えられている素晴らしい能力と言われています。建築家はその建物がまだ作られていないのに、その時点でそれが完成した姿をイメージしています。そしてそれを作っていきます。かなり具体的にイメージしています。建築物というのはイメージできないと作れません。そして完成予想図、あるいは予定図というのが書かれます。家を建てようとするときに、建築家の人に、あるいは大工さんに、こんなふうになりますというのを言われなくて、任せようとは思いませんね。どんな家になるのか、こんなふうにしてほしいっていうのもあるでしょう。それがイメージできないと作れないんです。プラモデルだってそうですね。完成図というのは表にあります。あ、こんなのができるんだと思いながらそれを作っていきます。全体像をイメージする。できる前に。それがとても大切なことです。会社を作る人は、どんな会社にしたいか、そのことをイメージしながら会社を起こしていくでしょう。プロダクツを作る人は、その完成したものがどういうものになっていくか、それをイメージしながら、それを作っていくでしょう。ケーキを作る人だってそうだと思います。ここに生クリームをこういうふうに乗せて、ここにフルーツを乗せて、いちごをここに乗せて、そしてこんな味でっていうのをイメージしながら作っていくと思います。まだできる前から、そして食材を買いに行くのではないでしょうか。同じようにクリスチャンはいつもどういうふうになっていくのか、その終末的な姿を、平和をイメージしていなければなりません。そのために皆さんにお願いしていることがあります。それは、朝起きて足の裏がつく前にお祈りをしていただきたいという2つの祈り、覚えてますか？神様を愛するという祈り、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である、ある主を愛しなさいということ、神の愛のうちに神を愛するということをまず求める。そして隣人を自分のように愛する。そのことをお祈りしてから、足の裏を床につけてくださいというふうにお願いしています。されたでしょうか？今日朝起きていかがですか？もう一つお願いしていること、それは主の祈りです。先ほどもお祈りをしました。一緒に主の祈り。天にいらっしゃる私たちのお父様、皆が聖とされますようにというふうに我々は祈り始めます。家を出て外を見て、天を仰ぎながら、天にいらっしゃる私たちのお父様というふうに祈り始める。天を見上げて一日を始めていくんです。 目の前にあること、この地のことももちろんしなければなりませんが、それだけではなくて、天を見上げて天にいらっしゃる御父のことを思いながら、私たちは歩み始めていきます、一日を。それをお願いしています。御国が来ますように、天の御国がこの地上に実現しますようにと祈ります。御心が天で行われるように、神の御心が天で行われているように、シャロームが天に実現しているように、地にも実現しますようにというふうに祈ります。この地上にいながら天のことをイメージし、今日は雨ですけれども、その雨雲の上にある空、雨雲があっても皆さん飛行機に乗ったことがある方はご存知だと思います。雨雲を越えていくとそこには太陽の光があり、美しい、まあ、晴れた空が そこにあります。曇っている日も雲を越えると太陽の光はそこにあります。どのような状況にあっても、まあ、その空の光、太陽の光っていうのは天の御国のある意味での象徴的な現れと見ることができるでしょう。物理的なものではありませんが、雲の上に天の御国があるわけではありませんが、天っていうのは上にあるところ、神がそこにおられるところ、それをイメージしながら私たちは一日を始めて行きます。次の画像をお願いします。ライオンと子羊の画像ですけれども、その日、ライオンと子羊は共にいます。この絵は私はとても好きです。弱肉強食ではなく、一緒に遊び、大きいものと小さいものが慈しみ合う。そのような姿を見るとき、私たちは微笑ましいと思うでしょう。素敵だなと思うでしょう。私たちの心にそういう憧れがあるんです。そういうことが実現してほしいという憧れ、思いがあります。それはエデンの園においてすでにあったもの。私たちが壊してしまう前にすでにあったもの。それが天の御国において回復されていきます。そしてまた次の画像を見せてください。イザヤ書11章の表したものですが、イザヤ書11章をお読みしますね。イザヤ書11章の6節から、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまることは、ところは栄光に輝く。これは終末的な平和として、理解されているもう一つの姿です。そういう時が来るということ、神が平和を実現されるということ、今目の前に困難があるにしても、そして戦争の噂があるにしても、それが実現していくということ、その天の御国をイメージするということです。そしてそれに沿った生き方をしていくのがクリスチャンの歩みです。まだ実現していないものをイメージしながら、それに沿った歩みをしていくということ。それが我々に求められていることです。そのために普段からの訓練が必要になってきます。訓練と言いましょうか、練習と言いましょうか。それが先ほど朝起きての2つの祈りと主の祈りにおいて私たちが毎日練習することです。毎日そのようにして始めていただきたい。そして平和を作る人になっていただきたいと思います。そしてそのような国を、社会を私たちは作っていきたいと思います。 2番目、壁を作るのをやめるということです。自分の周りに壁を作るのをやめる。それが今日2番目に申し上げたいことです。平和を作っていく人となるために、もちろん現状が、社会が、国際関係がどういうものであるかということを私たちは知らなければなりません。しかし壁を越えていくことは必要です。なぜ壁を作るか、それは一つには自分を防御するためだと思います。自分が傷つかないように、今日までパーソナルなレベルで話をしますと、もちろん国家レベル、町、中世の町には、日本にはありませんでしたけど、多くの場合城壁があります。城壁があって、その中にあるのが町でした。で、敵から自分の町を守る、そのために壁を作っていたんですけれども、ですから我々が壁を作るときに、それは自分を守るために作るわけです。外には悪い人がいっぱいいるから、だから自分たちを守らなきゃいけないと思って壁を作っていきます。新型コロナのゆえに私たちはステイホームということが言われています。家の中にいるのに、ある意味で守られているはずなのに、SNS だとか Facebook だとかインスタだとかで傷ついていきます。今回のオリンピックの中でも、選手に対する中傷、傷つける言葉、批判っていうのは随分と報道されていました。意図的に、もうお前なんか全然ダメだとか、失敗したらすごい批判が来たりとか、優勝してもあれはフェアじゃなかったとか、審判の間違いだとか、ものすごくひどい、傷つける言葉があったということが報道されていました。家の中にいるのにインターネットを通して傷つく。そしてこんな楽しい生活してます、こんないいことがありました、こんな綺麗なところに、まあ今は行けないかもしれませんけど行きましたみたいなのを出して、いいねが欲しいとも、こんなランチ食べてます、羨ましいっていうふうに思われるようなのをあげていく。私もこんな素敵なことをしてます、素敵なアップロードをしていく。で、誰もいいねを押してくれないと傷つく、ということがあるのかもしれません。セルフディフェンスのための壁を作っていく、そういう壁があることに私たちは気づく必要があります。平和を作っていくために、先週小田急線での殺傷事件が行われたという報道がありました。皆さん聞かれていると思います。勝ち組だと思えた女子大生に対して執拗にその人は刃物で刺したということが報道されています。自分は負け組だという意識を持たれたのでしょう。そこには壁、自分が作った壁があった。その壁ということを我々は意識したいと思います。コロナが始まっていった2020年の始まりの頃、みんな同じように苦しんでいる、世界中の人たちが同じように苦しんでいるというふうに言っていましたけれども、しばらく経っていく中で違いが、人によって随分違いがあるっていうのは出てきました。在宅勤務ができる人とそうでない人との間にも格差があるということが見えてきました。エッセンシャルワーカーと呼ばれるお医者さん、そして看護師の方々だけでない飲食業の方々も、もちろん在宅勤務などということはできるわけはなく、お店を開かなければ仕事にならない。だけどお店を開くことができない、ものすごく収入が減る、9割減などという報道もしばしばなされていました。またゴミの回収をしてくださる方々、保育園の先生、そして運転手の方々、そういった一生懸命働いておられる方々、あるいは仕事ができない方々に対しての敬意を持つということ、センパシーを持つということ、自分の壁を越えて、自分のことだけではなくて 自分は恵まれた状況にいたとしても、そうでない人たちのことを考えて壁を越えていくということが必要になります。平和を作っていくためには。なので私たちは自分の周りに壁を作るのをやめていきましょう。そして最後のポイント、3番目ですが、壁を越えて見たいと思います。あるいは壁に小さな穴を作っていきたいと思います。人が罪を犯したときに、アダムとエバが罪を犯し、人類が罪を犯し続けてきた中で、神と人との間には壁がありました。そして神が選ばれたアブラハムとその子孫たち、すなわちユダヤ人とユダヤ人以外の人たち、異邦人の間にも壁がありました。隔ての壁と呼ばれるもの、それをイエス・キリストは壊されました。神と人との間にあった壁を越えて、御父はイエス様を送られた。イエス様はその壁を越えて来てくださいました。人として来てくださいました。聖母マリア様のうちに聖霊によって宿られ、完全な人として、そして完全な神としてこの地上に来てくださいました。そしてイエス様はユダヤ人と異邦人との間にあった隔ての壁を壊してくださり、すべての人を神の子として受け入れ、天の御国へと導いてくださいました。壁を越えるということ、今まで話したことがない人と話す、距離を相手が置いてるなという人に対して連絡をしてみるということ、直接会うのは今難しいかもしれませんが、メール等で連絡を取るということ、そしてコロナが終わったら外国を訪問するということ、あるいは自分が知らないところを訪問するということ、そのことをしていきたいと思います。それが平和を作っていくために必要なことです。壁を作るのをまずやめる、そして壁を越えていくということ。外国訪問するのはできれば若いうちにしていただきたいと思います。もちろん社会人になってからもチャンスがあればしていただきたいと思いますが、若い時の方が偏見が少なく、いろんなものを吸収することができるんです。だから若い時に外国に行き、できれば外国に住み、外国の人たちと友達になるということ、それは大きな財産になります。平和を、あなた自身の人格にとっても、またあなたが平和を作っていく人になる中でも、大きな財産になります。そして彼らのものの見方を学んでいく。彼らの世界観も学んでいく。彼らはモンスターではありません。そういうふうに報道されることがあるかもしれない。だけど彼らにもお父さんお母さんがおり、兄弟がおり、友達がおり、彼らも普通の人たちです。小さく始めたらいいと思います。自分一人じゃなくて友達と一緒に行ってもいいと思います。彼らを理解しようとすること、優しい心を持って近寄っていくこと、それは必要なことです。私もアメリカで4年、イギリスで5年を過ごしましたが、アラブまたイランの人たちとも知り合いができました。実際に話をし、実際に食事をし、交わりをする中で、彼ら彼女らも普通の人だということが分かりました。話をするのは難しい人もいましたけど、でも彼らって普通の人で、家族が大切だし、自分の生活が大切だし、幸せになりたいし、そして何よりも神のイメージに作られているお互いだということを感じることができました。アメリカでの 9-11 のワールドトレーディングセンター、ニューヨークでのあの破壊行為、飛行機によるテロが行われた直後、イスラム教圏の方々は非常に悪く描かれました。そしてイスラム教徒はみたいな言い方が随分されました。だけど具体的にもし友達がいるならば、いやあの人たちはそうじゃなかった、 という感覚が出てくるんです。報道を超えて自分の足で実際にそこに行き、自分が直接触れていくということ。彼らも人であり、家族がおり、幸せになりたいということ。政治家の方々だってそうです。ある特定の政治家のことを私たちは時に悪く言いますが、政治家も父があり、母があり、子供たちがおり、家族のために、みんなのためにと思ってやっておられる方々がほとんどだということを覚えたいと思います。そして小さく始めていきましょう。私たちがよく行われることも覚えておきたいと思います。共通の敵を作り、ナショナリズムを高めるためにあの国はとんでもない国だという言い方をしていきます。外国もそうでしょうし、日本もそうです。そしてその間に壁が出てきます。明確なクリスチャンとしてのアイデンティティを持っていきたいと思います。私は日本人ですけれども、それを超えた天の御国の市民であるということを覚えなければなりません。あなたもその国のアイデンティティとともに、それを超えた天の御国の市民であるということを覚えなければなりません。この広島、長崎という出来事は、日本と連合国の間で起こった戦争、まあ、日本だけではないですけれども、具体的にアメリカが原子力爆弾を落としたわけですが、日本も原子力爆弾の開発はしていました。日本が先に作っていたならば、日本が落としていたということはほぼ間違いないでしょう。我々は単なる被害者ではなく、加害者にもなる可能性があったということを覚える必要があります。そして平和を作っていきましょう。私たちは、物の見方が変わるときに、行動が変わっていきます。そのことを覚えましょう。独身のとき、学生のとき、独身で学生のときから社会人になると、物の見方が変わっていきます。社会人もエントリーレベルのポジションから管理職になると物の見方が変わってきます。独身であったとき、結婚して夫婦になると同じ町に住んでいても物の見方が変わってきます。子供ができるとまた物の見方が変わります。この子のために、この子の世代のために何ができるだろうかというふうに変わってきます。今オリンピックが行われていますが、これを最後に引退される方々もいらっしゃるでしょう。選手として見ているのと、コーチとして見ているのでは、ものの見え方が変わってくるんです。人の行動を変えようと思ったら、ものの見方を変えるというのが一番効果的な、有効な方法です。破壊をする、戦う人から、平和を作る人になるためには、物の見方が変わる必要があります。天国があるということ、天の御国があるということ、そこに御父がおられるということ、イエス様が、聖霊様がおられる、天の方々がおられるということ、そこには平和があるということ、実現しているということ、先ほどのライオンと子羊のような、そしてイザヤ書11章の絵のような、平和が実現しているということ、そしてそのような時代が来るということを覚えたいと思います。そしてあなたがそこに属しているということ。神はあなたにその平和を実現していくように願っておられるということ。そのことを覚えたいと思います。柔道のことを最後に話して終わりたいと思います。日本柔道今回よく頑張りました。まあ、いつも頑張ってると思いますけど、多くのメダルを取られました。私の父は柔道をしていたので、黒帯で三段だったので、私は小さい時に、受け身とか、小学校1年生ぐらいの時に柔道を教えてあげるっていうんで、わあ、それ楽しそうだと思って、一本背負いとか教えてくれるのかなと思ったら、ずっと受け身ばっかりやらされました、家の畳で。 受け身何種類かあるんですけれども、真後ろに行って両手でつくのと、斜めに行って片手でつく。それから正面に倒れていって、この両手で、守るっていうのは、まあ、受け身っていうのは投げられた時に自分を守るために、教えられます。だから柔道を習う人ってのは最初はもう受け身ばっかりです。私はもうそれ本当につまらなかったですけれども、で、私は幸か不幸か柔道の道には進みませんでしたが、高校に入ると柔道か剣道かどっちかやらなきゃいけない、高校でした。そういう意味でちょっとコンサーバティブな高校で、剣道もすごく強くて全国優勝するような、高校でした。柔道はそこまでのレベルではなかったですけど、高校としては。全員が柔道か剣道かやるということで、私は柔道を取りました。1年間柔道をやりましたけれども、なので基本的な技とかそういうのも教わりました。今お話したいのは受け身のことです。どんな選手であっても、オリンピック金メダルの選手であっても、何回も何回も投げられているんです。投げられて受け身でそれを止めて、また組んで技を習っていった。クリスチャンとしての歩みの中で、あれを見ながら思ったのは、私たちは何度も倒れます。何度も失敗します。何度も罪を犯します。で、その時に自分が壊れてしまわないように受け身が必要だと思いました。そしてその受け身とは何か。それは罪の告白と悔い改めです。それはクリスチャンにとっての受け身です。倒れても罪を告白し、神の前に砕かれ、そして悔い改めてもう一度立っていく。もうそれで終わりではないんです。それで終わりではない。ユダはもう終わりだと思って首を吊った。イエス様を裏切った時に。でもそれで終わりでは本当はなかったんです。罪を告白し、もう一度立ち上がっていく。失敗をしても失敗をしても、それを受け止めて、正直に受け止めて、柔らかい心で罪を告白し、天の御国をもう一度思いながら平和を作る人になっていきましょう。諦めることなく、困難な状況の中にあります。しかし諦めることなく、平和を作る人になっていきましょう。共にお祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前を崇めます。広島と長崎の間に私たちはおります。世界の中で戦争の噂があり、緊張感が高まっています。そのような報道も私たちは耳にします。そのような中で、世界の3分の1を今や占めるキリスト者が決して戦うことなく、戦争することなく、平和を作っていくことができますように、助けてください。あなたの民として天の御国を覚えつつ、天の平和をこの地に実現していくことができますように。御心が天で行われるように、地で行われますように。そして私たちがあなたのその働きを担うことができますよう、助けてください。知恵と力を、そしてその平和の心を与えてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。